こんにちは、旅のなる木菅井清人です。
シンガーソングライターの波平裕子です。
旅のなる木は実体験のみで構成される旅番組で、旅という非日常が日常に及ぼす影響について考え、人生という旅を楽しむヒントを模索していきます。ポッドキャスト、スポティファイ、ノートでお届けしてきましたけれども、これからは聞き流し系 YouTube としてもお楽しみいただきたいと思います。では早速本日のテーマを発表します。本日のテーマはキャンプブーム終焉。僕にとっての旅とキャンプ、日本人にとっての流行り廃りについてお話ししていきます。本日もよろしくお願いします。
何か変わる気がしたんだ、そこへ行けば青い空が見える。今じゃなきゃダメなんだ、僕は行くよ。手のひら握りしめて、
5月ですね。
5月ね、もう5月になっちゃいましたな。
もう今年も終わりですか。
いや早いわ、その刹那的な。もう何だろうな、
なんか半年経つ、6月になると毎年半分かって焦るんですよね。
まあまあそうですね。
まあ一瞬焦って、で、まあ、また夏に忘れて、で11月くらいに今年終わりかみたいなのを毎年繰り返してるんですけど。
そうあのね、近所に焼肉屋さんがあるんですよ、
はいはい、
そこの焼肉屋さんにこうちょっと面白い格言というか習字で飾ってあるんですよ。でそれはね、高野由里さん、あの美容のエステティシャンの高野由里さんいるじゃないですか、あの人が言った言葉なんですよね。もうビジネスマンじゃないですか、
はい、
1月を制する者は1年を制す。
お
ー、なるほど。1月をとにかく1年で一番頑張りなさいと。
なるほどね。
そうするともう何月みたいなのを感じにくくなると。
へえ。
そう、1月あれほどやったっていうのがすごく1年にいい影響を及ぼすんだよと。まあまあもう1月だいぶ前に終わっちゃいましたけどね。
そうですね、今後悔しても遅いですね。7月夏に私あのギャラリーライブをね初めてやるんですけど。
そうあの旅のなる木でその話をまだ全然してないんじゃないですかね。
ああどうでしょうね。
詳細を教えてくださいよ。
7月の20日土曜日に中目黒のオフィス CEO さんっていうギャラリーでライブやるんですけれども、まあ、そのためのね絵をとにかく今作ってて。
おー、いいね。
そうなんですよ。それまあ30点以上とは思ってるので。
30点も書くの？
そうなんですよ。
すごいね。
まあすごいのかわかんないですけど。
でもギャラリーとかってそういう展示をやったらそういう風なもんか。
まああとはまあそんな機会を何回も何回もね乱発できるわけでもないので。
そっかそっか。
あのちゃんと気合い入れて点数は用意しようっていう。
なるほどね。確かにそういうのって3点でやってますとかないもんね。
まあね、3点でいける人はいるんだろうね。
まあまあ存在するかもしれないけど。
そうそうそう、
まあ、多い方がいいよね、見る側としても
。まあね、の方が面白いかなと思って。
面白いと思うよ。
それを用意してるんですけど、それにまあメインがどっちなんだみたいな、絵なんだか歌なんだかみたいな。で絵は絵もメインで歌もメインなので、その日は。
なるほど。
なので弾き語りのライブで歌う曲もまた書き下ろしてるんですよ。そう、
ね、
だからもう作りまくってまして。
そっかそっか。
でそのまあ曲を聴く前と後で絵がどんな風に見えるかっていうのを楽しんでもらいたいなっていうのが、7月20日の絵と歌展っていう。
あ、なるほどね。そっかそっか。
ものなので、
ライブ聴いたらまた見る感覚も変わってくるかもしれないですもんね。
そうと思ってちょっと関連付けたような歌も作ってたりするので楽しみにしててほしい、はい、そしてその前にですね、実はなんとツーマンイベントが決まりました。
おー、なるほど。
6月の15日、土曜日ですね。ネオネラで、私の大好きな溝の口ネオネラで、はい、竹本リオちゃんとのツーマンイベントですね。リオちゃんの企画なんですよ。
なるほど、彼女の企画に読んでいただいた感じなんですね。
リオちゃんのツーマンイベント企画ボリューム6か7 か, どっちか
6だったと思います。
6ですか、はい、6ですね。すごいよね、6回目だって。
うん、でも続けていくっていうのはね、
すごいです、
大変なことです。
しかもツーマンっていうのはなかなかすごい。
うん、
リオちゃんとだからそれを盛り上げるために公園で歌ったりとかして。
あ、本当。
そうそう、あのインスタグラムにね動画が上がっているので、あのどんな感じかなって気になってくれた方は見てほしいんですけども。
ちょっと気になるのは、後ろの声援みたいなのがすごく気になる映像ありましたね。
あ、リオちゃんのね歌ってた時ね、もうちょうどゴールデンウィーク真っただ中の大盛況の公園の中をあの人たち歌ってるって見られながらねそうそうやってたので、まあ、楽しかったですよ。
そうですか、そうですか、
はい、6月15日ですね。ネオネラのホームページからぜひチェックしていただけたらと思います、はい。そして夏8月の3日にですね、久しぶりに名古屋ミスターケニーズに行きます。
おー、久しぶりっすね。
戻ってきました。
11月とかその辺が最後かな。
そうですね、まあライブ自体もね、なんかそこまでたくさん打ってきたわけではないので今年は。そうだから、こうね、あれ名古屋でライブはいつかなみたいな、は
い、最近ないぞスケジュールが、
あれどうしましたかみたいな、もう来ないんですかみたいな連絡がチラチラ来ててそう思うよな、そう思うよな、分かってます行きたいんですっていう、もう本当にもう気持ちとしては週1で行きたいくらい名古屋大好きなんですけども、8月の3日土曜日ですね、またメンバーも追って大発表させていただきますので、
ね、今回またスペシャルなメンバーで行きますよね。
はい、なので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。なので今年の夏、私は絵を描いて歌いまくるよ。
おう、今日のテーマはキャンプブーム終焉という。
終焉？終焉？終わり？いやいやいや、終わったの？
終わりました。
え？
はい、
そうなんだ。
キャンプブームはもう終わりました。
おお、大胆な YouTube だな
そうね、あのキャンプめっちゃ盛り上げてる YouTube とかいっぱいあるんですけどね。
あるし、こっからキャンプの季節じゃないの？
そうね、まあ確かにこれからはキャンプが楽しい季節ですけれども、まあもちろん、まあ終焉っていうとね、まあ、言い過ぎなんですけれども、つい最近ね、あのスノーピークのニュースがあったのご存知ですか？
知りません。
新潟県に本社があるスノーピークってキャンプメーカーがあるんですよ。
ああ、かっこいいね、あのなんか雪印みたいな。
うん、デザインすごいかっこいいよね、スタイリッシュ
でね。めっちゃかっこいい、すごく大好き。
そうそうそうそう、そうなんですよ。まあ2020年以降コロナがきっかけでキャンプブームっていうので火がついたじゃないですか。だけど2024年2月の純利益が 99% 減って。
恐ろしいね、
99% 減って、もうさんさんたる状況ですよね。
なるほどね。
そうそうそう、だからブーム終焉っていうのをやっぱり多分スノーピークが一番感じているんじゃないかなと思うんですね。
ブームだもんね。
そう、まあね、実際ブームだと思うのね。ブームっていうのは本質的な楽しみを覚えていないまま終わっていく人たちがメインだと。
にわかってやつですね。
まあ、まあ、にわかですね。
そうそうそう、
まあ、にわかでもいいんですけどね。その先結局なんかそれに対して本質的にハマっていく人っていうのはいくらでもいると思うので。
まあね、
まあ別にね、でもキャンプもね、飽きたって全然構わないんですよ。
そうだよ、そのなんか広く浅くの人はさ、
うん、
キャンプ流行ってる、キャンプやろうみたいな、
そうね、
人もたくさんいて、もう飽きちゃったやめようみたいな、でもやったことあるよキャンプみたいな。
そう
な
ん
だ
ね。
そういうのもいいけどね、全然。
そう、なんかでもね、キャンプ自体も、まあ、あとお花見とかもそうだけど、なんか自然をどうめでてとか自然を感じてっていうその本質的な目的はもうどこにもなくて、
あ
ー、なんだろうな、アウトドア気持ちいい飲み会みたいな、
あー飲み会
感じになってる人が僕多いんじゃないかなってすげえ思うのよね。なので終わってみたらもうゴミしか残ってない。
あー、それは話が違ってきます。
ブーム終焉、残ったのはゴミだけです。
あー、でも結構それはあるんじゃないかな。キャンプ場の運営の人とかすっごい思っただろうな。
そうなんだよ
ね。キャンパーの人からしたら常識みたいなところが伝わってなくて、
うん、そうね、
にわかの人たちが荒らして帰るみたいなね、うん、あるんじゃないかな。
そう、例えば炭とかもね、普通にその辺に土に捨てて帰る人いるんですよ。結構
めんどくさいからね。
そう、でも炭ってね、あの物質の最終形態なんで、ね、土に帰らないですからね、
うん、
っていう知識を持ってない人がキャンプしてて、まあ土に帰るだろうなんて土に埋めて帰っちゃうっていう、
それはやばい、
問題になって
、見つけにくい、一番やめてください、埋めないでくださいもう捨てていくんだったら表に置いといてください、ね、なんで埋めるんですか、見つけにくい、
まあ、持ち帰りにくいっていうのがやっぱあるんじゃない。
まあね、もちろん
消えるまでまあ大変だし、それで後で処理するのも大変だし、匂いがとか
ね、何でもあるよね、理由はね。
そうそう、あのね、僕のこれは持論なんですけど、キャンプには2種類あると思ってるんですよ。ミニマリストタイプとグランピングタイプ。
あ、
要はもう最低限の道具で楽しむっていう人と、まあ、ほぼ何ですかね、屋外住居、宿泊施設みたいなものを楽しむっていう、優雅なアウトドアを楽しむみたいなタイプと、まあ分かれると思うんですね。
うん、
うん、で別にそれ、まあどっちがいい悪いとかじゃないんですけれども、なんかこう結局キャンプの目的をどこに置いているのか、本質的なこう自然との付き合いにテーマがない人は僕はやめがちなんじゃないかなと思うんですよ。
確かに、まあ飲み会がメインだったらね、
うん、
別にのもうビデオでいいですからね、
うん、
お部屋で流しとけば。
アウトドアのビデオ流しとくの？
あの森とか。
ああ、まあいいよね、そういう。
それもまあいいよね、
結構あるよね、うん、
いいけどさ、まあそれじゃあ何なのっていうことだし、あと、うん、まあキャンプに行ってキャンプを楽しんでる人ってやっぱり火起こしてたりするよね。
ああ、そうかもしれないね。
そこが楽しいとかさ。
確かに確かに。
してるよな。
そうなんですよ。僕はね、キャンプを始めたきっかけっていうのは、前にもここで話したかもしれないんですけど、アラスカ自転車旅なんですよ。
ああ。
うん、自転車旅って、まあまあ、できれば僕はホテルに泊まりたいっていうタイプの人だったんですけど、アラスカにホテルはないと。
はいはい。
原野ばっかだと。
はいはい。
だからしゃーなし、じゃあキャンプ旅ってやってみようかなっていう感じでやり始めたんですよ。
なるほどね。
だその都合上、僕はまあいわゆるミニマリストタイプのキャンパーになるしかなかったんですよ、
うんうん、
だって自転車に積載できる量って限られてるじゃないですか。
そうね。
なので、もうできるだけ少ない道具で最低限の、まあ、生活を原野で営むみたいな、まあそういうのが中心だったんですけども、最初にやっぱキャンプをした場所がアラスカっていう特殊な場所だったんですよ。
うん、
なんで前にね、ノートのコンテストみたいなので文章を書いたことがあるんですけれども、はいはい、その中でもね、僕自然に対する畏敬の念と恐怖心みたいな話をしたんです。畏敬の念っていうのは恐怖心がないと生まれにくいって話なんです、
うん、
なんか結構日本でキャンプしてて自然とこう付き合ってて、本当はそこにめちゃくちゃ危ないことってあるわけじゃないですか。
そうですね。
実際ゴールデンウィーク中とかにも亡くなってる方多いでしょ、アウトドアで。でそういう自然ってものすごく怖いもんなんだけれども、怖いっていう認識を持ってない人がほとんどだと思うんですよ。で怖い思いをしたいわけではないんですよ、僕も、
うんうん、
ただやっぱり自然っていうものをただただ綺麗なもの、楽しいものっていう風にだけ捉えてるのって結構怖いしことだし、
そうですね、そのこと自体が怖い、
そう、本質じゃないなとも思うし、そういう恐怖心みたいなものを一生懸命味わいに行く必要はないけど、
うん、
たまたまそういう経験をするっていうことも僕はいいことなんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。
まあ、わざわざ経験しに行くぞって行くとまた怖いけどね。
まあね、それはなんかリスクに一生懸命近づいていくのは違うよね。
知識として知っておくっていうのは大事だよね。
うん、
こうしたら何かが食べに来ちゃうから、あのゴミをこうちゃんと匂い出ないようにしましょうとか、
そうね、それフードコントロールって言うんですけど、そういうのも大事ですよね。
そういうのがすごい分かってないでやってると、いろんな事故とかにもうとんでもないことになったりとかするよね。
そうなんだよね。なんかね、あとね、こうキャンプにしても、僕あと釣りをよくするんで、釣りにしてもプロっていうのは誰なんだろうなって思うんですよ。プロっていうのはいわゆるインストラクターとか専門店の店員さんとか、そういう道具を作るメーカーの人が多分その趣味のプロだと思うんですよね。 そうだから、なんだろう、その何か教える立場にある人ってそういうプロフェッショナルか、家庭という小さなコミュニティの中で言えば親に当たると思うんですけれども、そうね、そういうこうなんていうんですかね、先生みたいな人、そういう人がなんかあんまり大切なことを教えてない気がするんだよね。
どういうことですか？
なんかこう、こうやって肉焼くと美味しいよとか、
まあね、
こうやってご飯炊くとふっくら炊けるよとか、まあね、すごい重要よ、
うん、
重要だけどなんかわかんないけど、もっと大切なことってないのかなみたいな思わない？
そのインストラクターの何かそういうのを受けたことがないのと、そういうところから入るのはいいと思うんですよ。お肉こうやってやったら美味しいよ、
う
ん、
そうね、
でもそのお肉食べた後の処理はこうだよとか、ここが基本だよ、キャンプの時の基本はここですとか、常識はここです、うん、それをしないと命を落としますという怖いところまで、ちゃんと喋ってくれる人はいると思いますよ、
うん、そうなのよね、
いると思うけど、もしかしたら少ないのかもね。
うん、なんか釣りに落とし込むと分かりやすいんだけど、なんか釣りって釣り方こうだよああだよっていうことを教える人っていうのはいくらでもいるじゃないですか、
はい、
なんですけれども、なんか命を大切にしましょうっていう一番大切なことを教える人ってすごい少ない気がしてて、
あ、知ってる人からすると常識すぎて言わずもがななのと、知らない人からすると知らないまんまなのかもしれないですね。
まあね、なんか釣りにおいて一番大切なのは命を大切にしましょうっていうことですとか、キャンプにとって一番大切なのは自然に畏敬の念を持ちましょうっていうふうに僕みたいに決めきっちゃうのがいいかどうかも分かんないんですけれども、でもなんかすごい大切な発想だと思ってて、でもそこがごっそり抜け落ちてることがなんかこう流行り廃りみたいなことを生んでるんじゃないかな。もっと本質的な楽しみ方ってできないのかな。それをこうもっと誘導してあげるプロフェッショナルな人っていないのかなみたいな。
なるほどね。
なんか流行り廃りっていうのは自由だし別に止められないんですけれども、一体なんかキャンプブームで何を得たのかっていうのが全然わかんなくて、もうちょっとそれを考えた方がいいんじゃないかなと。
でもね、周りにいますよ何人か、うん、コロナきっかけでキャンプにハマってしっかりキャンプやってる人。
ああ、なるほど。へえ。
それは参加したいなって思いながらいつも見てます。
うーん、
どれだけの楽しみがあって、この人の楽しみ方、
うん、
自然の感じ方とかすごく好きだな、共感するなっていう、実際にそれこに身を置いたらこんな気持ち、なんだろう、身を置いたらどんな気持ちなんだろうみたいな風に思わせてくれるくらい、すごいいいハマり方というか、
なるほど、ね、
ちゃんとキャンプが趣味になっている人、
うん、
心のリラックスのためにちゃんと使ってる人とかもいるし、
うん、
あとね、私の友人で、あのお父さんが最初からあの山とかキャンプとかが好きで、うん、っていう人が親でいて、でその人はすごい大事なことをずっと教えてたっていう娘さん、
なるほど、
は自然のいかに怖さ、いや怖いかというのと、あとまあ豊かさ、なんかそれを知ることによって心が豊かになるみたいなところを伝えてたりとかする人もいますね。
なんかそれを学ばなきゃダメよなんていう風なお堅いことを別に言いたいわけじゃないんだけれども、そういうのを学んだり感じた方が絶対に楽しいやって思うのね。
うん、
うん、美味しいご飯の炊き方でもいいし、お肉の焼き方でもいいし、料理の仕方なんでもいいと思うし、キャンプギアみたいなものを集めるのが大好きですでも全然いいと思うんだけれども、それの楽しみプラスアルファでなんか自然を本当の意味で楽しむみたいなことをなんか追求してった方がキャンプって絶対楽しいんじゃないかなって思うんですよね。
まあそっちの方が楽しそうですね、見てて。
そうそう、だから今日はなんかキャンプブーム終焉っていうもう微妙なテーマでお届けしてるんですけれどもね、なんかこう業績がどうとか言ってるメーカー側も本当にね、自然との付き合いを大切にできているのかを考え直してほしいですし、僕自身も周りの方々もなんかそういうのを考えるきっかけになればいいかなと思って、こんなテーマでお届けしてきました。 本日はキャンプブーム終焉というテーマでお届けしてきました。波平さんいかがでしたか？
そうね、まあブーム終焉ってすっごい悲しく響きますけど、
うん、
まあなんだろう、ノリで始めた人が去って本気で好きな人が残ったみたいなことなんじゃないですかね。
うん、だと思いますし、うん、まあもちろん終焉なんてちょっとフックのある会話してますけれども、
はいはいはい、
まあ実際どこまで終わったかっていうと、まだまだキャンプは大人気ですからね。
大人気です。全然人気です。やっぱ山の人は山の人だなって話すたびにすごいなと思います。
うん、そうですね。
ね、
うん、
キャンプ行きたいですね。
おお、どの辺とかに行ってみますか。海派ですか、山派ですか。
川行きたいんだけどね。
川ね、いいね。
そうですね、
あんま深くない川のすぐそばとかでやりたいよね。
行きたいですね。川魚釣りとかやりたいですね。
去年かな一昨年かな、一回ね行ったんですよ。
あ、そうなんですか。
青梅の方。
あ、一番いいじゃない。
うん、すごい良かったよ。
あ、青梅また行きたいな。
うん、あっちの方キャンプ場いっぱいありますしね。
そっか、うん、楽しいんだよな青梅はな。
あとあれがあるじゃん、なんだっけ、東京の有名な地酒。
なんだ、
なんて酒だっけあれ。青梅にあるよね。
すごい見切り発車もいいところですよ。そんなわからないのに。
東京の青梅のあれ
あれでしょ、
あれあれ。
わかんないのになんでそんな神奈川のことしかわかんないですよ私は。
うん、あれですよ、あれ
あれね、わかったよ、うん、じゃあ皆さん調べてください。はい、旅のなる木は毎週水曜公開で各種プラットフォームでお聞きいただけます。 YouTube でお聞きの方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。コメントの読み上げやコメントをベースにした番組制作も積極的に行っていきたいと思っておりますので、お気軽にご意見をください。なお、連続再生をご希望の方には再生リストからご視聴をお勧めしています。家事の最中や通勤の電車内などながらでお楽しみいただける番組作りを心がけていきたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。今週はこの曲でお別れしたいと思います。私波平愛子のアルバム Days に収録されている道。また来週水曜日にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
運転はしないけど最近の自転車は便利、狭い道も広い道も背筋を正して進みます。できないこともあるし、わからないことだらけだけど、不安な幸せな夜もどちらも受け入れる。 It's a long way long、 風は自由に雲を運んで、 But I'm not alone。 あなたが揺らす花に挨拶しながら歩こう。CM に何気なくやられちゃう時もあるの。形がないものを探しても当然見つかるはずもない。みんなの話とか聞いてみたりもするんだけど、幸せを何かに委ねたりしない、自分の中にあるあなたがくれたもの、明るい未来がこの先で待ってる。私にはいつもあなたがついてる。